Today's message is taken from Galatians chapter 2, verses 6 to 8.
今日のメッセージはガラテヤ人の手紙2章6節から8節です。
As for those who seemed important, whatever they were makes no difference to me. God does not judge by external appearance. Those men added nothing to my message.
そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。
On the contrary, they saw that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the Gentiles, just as Peter had been to the Jews.
それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。
For God, who was at work in the ministry of Peter as an apostle to the Jews, was also at work in my ministry as an apostle to the Gentiles.
ペテロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。
The title of today's message is Three Things That Really Matter in Our Service to God.
今日のメッセージのタイトルは、神様に仕える上でまさに重要となる3つのことです。
Over the last three weeks, we have been looking at various aspects that help us to mature.
過去3週間、私たちクリスチャンが成熟していく上で助けとなる事柄を見てきました。
I believe that God is wanting us to mature in order to provide a spiritual home for those who are seeking Him.
神様は私たちクリスチャンが神を求めている人々の心の拠り所を提供できるよう成熟することを望んでおられると私は信じます。
This week I'm convicted to speak about three things that really matter in our service to God. In other words, we need to get our priorities right.
今週私は神様に仕える上でまさに重要となるであろう三つのことを確信を持って話します。言い換えるなら、私たちは優先するものを正しく決めていく必要があるということです。
Over this last week, I've had a few victories and a few defeats, but I realized these defeats came when I didn't have my priorities right.
先週、私は、2,3 の勝利と 2,3 の敗北を持ちました。敗北の原因は私の優先すべきことが正しくなかったことによるものでした。
I was letting other things distract me from the task at hand, and these things made me tired, made me sloppy.
やるべきことがあるのに他のことに私は気を取られて、そのために体が疲れてしまって、だらしのない自分が出てしまったのです。
They also took away time that I should have spent with God, seeking His strength and His wisdom.
その結果、神様のもとに行って、神様の力と知恵を求める時間を持つべきだったのに、それすらできませんでした。
So now let's look at the three things that really matter in our service to God.
というわけで、この私の考える大事な3つのこと、神様に仕える上で大事な3つのことをこれから見ていきたいと思います。
The first thing that really matters is to have the right heart.
神様に仕える上でまさに大事になる最初のことは、正しい心です。
Verse 6. As for those who seemed important, whatever they were makes no difference to me. God does not judge by external appearance. Those men added nothing to my message.
もう一度 ガラテヤ人の手紙2章6節を読みます。そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。
We need to set our heart towards God.
私たちは心を神様に向けることが必要です。
We need to be in love with God.
神様を愛することが必要です。
We need to spend time with him.
神様と時間を過ごすことが必要です。
Even write songs to him.
神様に歌を書くことだって必要です。
Are you in love with God?
あなたは神様、イエス様を愛していますか?
In love with Jesus?
イエス様を愛していますか?
Is he your true joy and desire?
イエス様はあなたの真の喜び、望みのものですか?
This is not the same kind of love between a man and a woman.
これは男女間の愛とは異なるものです。
It's even deeper.
もっと深いものです。
David was in love with God.
ダビデは神を愛しました。
That's why God chose him to lead his people.
だからこそ神はイスラエルの民をダビデに引き入らせたのです。
Acts chapter 13 verse 22. Acts chapter 13 verse 22.
使徒行伝13章22節。使徒行伝13章22節。
After removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do.
それからサウルを助けて、退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。
David knew God's heart and was able to lead the people.
ダビデは神様の心を知っていたのです。そして人々を率いることができたのです。
If we want to lead others to God, we need to know God's heart.
もし私たちがここに住む人々を神様のもとへと連れて行きたければ、神様の心を知ることです。
We should have the right heart towards God.
神様に対して私たちの心が正しくあるべきです。
When someone is chosen to be a leader, the first criteria should be their heart attitude.
もし誰かがリーダーとして選ばれるなら、その最優先となるべき条件は心の持ちよう、心であるべきです。
Let's now look at three things. True leadership, that is having the right heart, is not about.
それでは、本物のリーダーとは何なのか、正しい心を持つリーダーとは何なのか、見てみましょう。
Firstly, it's not about position.
本物のリーダーとは、まず、それは、地位ではないということです。
The first part of verse 6 says, As for those who seem to be important, whatever they were makes no difference to me.
ガラテヤ人1章の6節にこうありました。主だったものと見られていた人たち、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。
Sometimes we like to aspire to a position because it will bring us status, respect, and power.
時に私たちは地位というものに憧れを持つことがあります。なぜならそれはステータス、尊敬、力といったものをもたらすからです。
We like to have a prestigious title in front of our names.
自分の名前の前に名声のある称号を持つのを好むものです。
We like the feeling of others bowing to us.
他人が自分に対し頭を下げる感覚を好むのです。
This is totally wrong.
これらはすべて間違っています。
This is actually trying to make ourselves into a god.
これがまさしく自分自身というものを神格化させてしまうのです。
Sounds pretty harsh, but when you think about it, that's what it is.
厳しく聞こえるかもしれませんが、よく考えてみればその通りではありませんか。
It's the sin of pride.
これが傲慢という罪です。
Sometimes churches chose leaders because of their position in the world.
時に教会においてもリーダーを選ぶとき、そのリーダーのこの世の地位によって選ぶことがあります。
I've seen elders appointed because of their position in secular employment and not because of their hearts.
私は教会のリーダーである長老を選ぶのに、その人の心を見て選ぶのではなく、その人のこの世的な地位をもとに選んでいるのを見ました。
I've seen pastors chosen because of the prestige they bring to the church.
また私は教会に名声を運ぶ牧師を選ぶ教会すら見ました。
This is why so many people are missing out on Jesus.
これらが多くの人が自分たち、あ、missing out. これらのことがそんなにも多くの人たちにイエス様を見逃してしまうことにつながっています。
Because men are only seeking the glory of themselves or their organization, they are missing the glory of God.
なぜなら人はこうして自分たちの栄光、組織の栄光だけを求めてしまい、イエス様、神様の栄光をないがしろにしてしまっているからです。
Even Jesus' disciples had the wrong idea.
イエス様の弟子であった者たちでさえ間違った考えを持ってしまいました。
Let's look at what he had to say to them on the matter.
それではそんな弟子たちに向かってイエス様が言わなければならなかったことをみんなで見てみましょう。
Luke 9:46-48.
ルカ9章46節から48節、ルカ9章46節から48節。
An argument started among the disciples as to which of them would be the greatest.
弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きた。
Jesus, knowing their thoughtsTook a little child and had him stand beside him.
イエスは彼らの心の内を見抜き、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。
Whoever welcomes this little child in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. For he who is the least among you all, he is the greatest.
私の名のためにこの子供を受け入れる者は、私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で、最も小さい者こそ、最も偉い者である。
Secondly, it's not about how good we look.
本物のリーダーとは、その2、見た目ではないということです。
The second part of verse 6 says, God does not judge by external appearance.
ガラテヤ人の手紙2章の6節に、神様は外見で判断されることはありませんとあります。
Sometimes leaders spend so much time on making themselves look good.
時に教会のリーダーたるもの、見た目を良くするためにかなりな時間を費やしています。
They dress in flashy suits, have a good hairstyle, drive the right car or motorbike, and live in the right part of town.
例えば、派手なスーツを着たり、髪型にこだわったり、かっこよく見える車やバイクに乗ったり、また、見かけの良い地域に住んだりするといった具合です。
Other times they try to be cool, being in the know.
また、かっこよくあるように、そしていろんな事情に通じるように、時間を費やすといった具合です。
Sometimes it's about being a charismatic speaker, having all the right things to say to please people's ears.
良いことばかりを述べて、聞く者を喜ばす、カリスマ的なスピーカーであることに重きを置いたりするのです。
Other times the whole church spends a lot of effort on looking good.
また教会全体で見かけを良くしようと努力する例もあります。
People take pride in the fact that they have the best worship band, the best facilities, the biggest video screen, the best light show.
そういう教会の人たちは、トップレベルの賛美の音楽バンドを持っているとか、最高の設備があるとか、最大のビデオスクリーンがあるとか、最高の証明があるということにプライドを持つのです。
Some churches in Australia even made their auditorium into a professional TV studio.
オーストラリアのある教会では、なんと、講堂をプロのテレビのスタジオに変えたりもしています。
The cost of the equipment can go into hundreds of thousands, if not millions of dollars.
そこで使う機材だけでも、億とまではいかないまでも何千万もするものだったりします。
They say things like, "We are competing with the TV for people's attention, so we've got to give people the same quality of presentation."
そういう教会はこう言います。私たちは人々の気を引くためテレビ局との競争をしているんだ。だからテレビと同じような質を持った演出をしなければダメなんだと主張します。
Totally nonsense, yet so many people are following it.
でも、私はこれは全く馬鹿げた考え方だと思います。なのに多くの人がそのような教会についていっているのです。
1 Peter chapter 3, verse 3.
第1ペテロの手紙、3章、3節と4節を見てください。第一ペテロの手紙三章三節四節。
Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair and the wearing of gold jewelry and fine clothes.Instead, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God's sight.
あなた方は髪を編んだり、金の飾りをつけたり、着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。
Thirdly, it's not about how much knowledge we have.
本物のリーダーの3つ目、それは知識の量ではないということです。
The third part of verse 6 says, Those men added nothing to my message.
ガラテヤ人の手紙2章の6節に、 彼らは私の言ったことに何も付け加えることをしませんでしたとありました。
Paul went to see the people in Jerusalem. Nowadays, some pastors go to seminars to get new knowledge, new teaching.
パウロはエルサレムに住む人々のところに行ったのです。今の時代、牧師たちは新しい知識、新しい教えを習得するためセミナーへ行くのです。
Paul said they added nothing to his message.
パウロは言いました。主だった人たち、つまりリーダーたちは、自分のメッセージに何も付け加えることはなかったと。
It's not about knowledge.
つまり彼はこう言いたいのです。知識ではないということです。
A lot of people don't get this. They try to obtain leadership through knowledge.
多くの人たちがこのパウロの言うことを理解していません。頭だけの知識でリーダーシップを取ろうとしてしまうのです。
They study the Bible in and out.
彼らは聖書の内も外も学ぶのです。
They memorize lots of facts and figures.
多くの事実や状況、起こったことを暗記するのです。
They study biblical history and languages.
聖書的な歴史、そして言語も学びます。
Go to all the leadership seminars.
あらゆる種類の幹部のためのセミナーに出かけていきます。
They take pride in the fact that they or their group is so well learned in the scriptures than others.
そして自分たちが他の人たちよりどれほどよく学んだかということにプライドを持つのです。
It's easy to fall into this trap.
この罠にはまってしまうのはいとも簡単です。
The world places so much value on knowledge.
なぜなら世界というものは知識に価値を置いているからです。
We all know the saying, knowledge is power.
誰もが知識は力であるということを知っていますね。
In reality, it's not about how much we know, but how much we are being changed by what we have learnt. How much of God's word we are putting into practice in our lives.
けれども実際は私たちがどれほどのものを知っているかではなく、学んだことによってどれほど自分が変わることができたのか、御言葉をどれほど生活の中で実践に移したかということが問題なのです。
Then we will see real change.
それこそが真に変わる姿を見ることになり、
Then we will see this city reached
この町が救われるのを見ることにつながるのです。
Amen.
Amen.
1 Corinthians chapter 8 verses 2 to 3.
第1コリント8章2節から3節。第1コリント8章2節から3節。
The man who thinks he knows something does not yet know as he ought to know.
人がもし何かを知っていると思ったら、その人はまだ知らなければならないほどのことも知ってはいないのです。
But the man who loves God is known by God.
しかし、人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。
The second thing that really matters in our service to God is faithfulness to the task given.
神様に私たちが使える上で重要となることの二つ目は、誠実さ、誠実にことに当たるということです。
Verse 7. On the contrary,They saw that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the Gentiles, just as Peter had been to the Jews.
もう一度、ガラテヤ人2章の7節を読みます。それどころか、ペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。
God trusted Paul and Peter with big tasks because they had shown faithfulness in the small things.
神様はパウロとペテロを信用し、大きな仕事を与えられました。なぜなら、彼らは小さなことにも誠実であったからです。
The more faithful we are in doing what he gives us, the more he reveals to us.
キティ、戻ってきて。
神様が与えることに対し、私たちがより誠実であればあるほど、あればあるほど、神様はご自身を示されます。
Often we can have good ideas to do something good for someone else.
例えば、誰かのためになるような良い考えがしばしば浮かんだり、
Other times we can have visions for the church.
教会のビジョンが私たちに示されたりといった具合です。
I believe God gives us these ideas, but so often we disappoint him by not acting upon them.
神様はこのような考えを示してくださるのですが、私たちがそれを実行しないがために神様を失望させているのだと私は思います。
We get so caught up in what we are doing from day to day that we keep pushing aside the things that He is calling us to do.
私たちは日々のことにあまりにハマってしまって、神様が私たちにしてほしいと望まれていることを横に置いてしまっているのです。
We do things that gratify us in the short term.Not spending time doing the things of real long-term value, that is the things of eternal value.
私たちは長期的に見て価値のあること、つまり永遠の価値を持つことに時間を費やすことはせずに、短期間だけの満足についつい時間を費やしてしまうのです。
The problem is that these things of long-term value,Often don't give us any sign they are working for a long time.
なぜなら、長期間かけてやることは、すぐに結果を見ることが難しいからです。
We are addicted to instant feedback.
私たちは、すぐに結果が出ることにハマってしまっています。
So we avoid doing things that don't give us instant feedback.
そうでないことは避けてしまっているのです。
We need to be focused on the things of God and put our efforts towards them.
私たちは神様に焦点を合わせ努力をしていくこと必要があります。
God tells us that He'll take care of the day-to-day things if we make Him our priority.
神様はもし私たちが神様を一番に優先させるなら、日々の生活のことは神様が世話をしてくださると言っておられます。
Matthew 6:31-34
マタイ6章31節から34節を見ましょう。マタイ6節31章から34節。
So do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear?
そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。
For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them.
こういうものは皆、異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。
But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given unto you as well.
だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。
Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.
だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
God has given us a task to reach this city.
神様は私たちにこの町に御言葉を述べ伝える仕事を与えられています。
We need to be focused on this task.
私たちはこの仕事に焦点を合わせる必要があります。
God will take care of the day-to-day things.
神様は私たちの日々の世話をしてくださいます。
This is not asking us to be lazy, it's asking us to have a change of priority and focus on God first.
これは神様が何も私たちに怠けてもいいよと言われているのではなく、私たちの優先するべきことを変えて、神様を一番にするようにと言われているのです。
He will give us everything we need to do His work.
神様の仕事をするために必要なものは神様がすべてくださいます。
Amen.
Amen.
The third thing that really matters in our service to God is to draw our strength from God.
神様に仕える上で重要となる三つ目のこと、それは神様から力をもらうということです。
For God, who was at work in the ministry of Peter as an apostle to the Jews, was also at work in my ministry as an apostle to the Gentiles.
ガラテヤ人への手紙2章8節にありました。ペテロに御業を成して、割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業を成して、異邦人への使徒としてくださったのです。
The Greek word for at work is energeo.
ギリシャ語で神様の働き at work は
energeo.
Energeo と言います。
It refers to God's supernatural work in us.
それは私たちのうちに働く神の超自然的な働きを意味します。
In other words, God energizes us for service.
別な言葉で、神様が私たちの働きに対しエネルギーを与えるという意味です。
We need to learn to draw our energy from Him, not rely on our own strength.
私たちは神様から力をもらう必要があります。自分たちの力に頼るのではないのです。
He is our wellspring and our living water.
神様は私たちの水源です。生ける水です。
If we would just come to Him,
神様に近づくだけで、
He will give us the strength.
私たちを強めてくださるのです。
He will give us the power.
私たちに力をくださるのです。
He will do a work in us.
神様が私たちのうちで働かれるのです。
If we rely on our own efforts and our own strength, eventually we'll burn out and crash.
もし私たちが自分の努力と力に頼るなら、いずれ燃え尽きて砕けてしまうのです。
Are you feeling tired in your life?
皆さん、人生に疲れを感じていますか?
Do you need your batteries recharged?
バッテリーの充電が必要ですか?
Draw your strength from the Lord.
神様に強めてもらってください。
Spend some time on your knees seeking Him.
ひざまずいて神様を求めるのです。
He will restore your energy.
力を回復させてくださいますよ。
He will give you new enthusiasm.
新たな熱意をくださいます。
Let's close with the following verse.
それでは次の御言葉を読んで終わりにしたいと思います。
Ephesians chapter 3 verses 20 to 21.
エペソ3章20節から21節。エペソ3章20節から21節。
Now, to him who is able to do immeasurably more than all we ask or all we imagine, according to his power that is at work within us,
私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることのおできになる方に、
To him be the glory in the church and in Jesus Christ throughout all generations, forever and ever. Amen.
教会により、またキリストイエスによって栄光が世々限りなくありますように。アーメン。